ます。それでは、もう時間になりますので、第4発表として、平山さんの方から、福沢の弟子にして新聞人実業家、外交官政治家畑野久五郎という題で発表いただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、畑野正五郎なんていう名前は聞いたことないですよね誰も知らない。実はね、福王辞典の中で一箇所だけ触れられてるんですよね。で、そのどういう触れられ方をしてるかというと、小さい時に英語ばっかり勉強したんで日本語が変なやつがいたと、自分の弟子に。で、その人が、結構時間をかけて日本語の文章の練習をして今は立派な、学者になっていますという一節があるんですよ。それはだから、福王辞典ですのでだいたい1898年頃の10回でございます。それ以外には多分畑野正五郎なんて言ってもですね、誰もね聞いたことないなと思うんですよね。で、この畑野正五郎なぜ選んだかと言いますと、私静岡に勤務しておりましてね、ここにちょっと下の丸一のですね、何行目かな、左側にある数字が全部総行数ですけれども、11行目にもありますが、学内の教員特別研究費を獲得するにあたってですね、静岡県に関係のない、課題で申請してもですね、通りにくいんですよ。それで静岡県に関係していて福沢諭吉の、社説研究に、なんていうのかな、使えるような研究対象いないかなというふうに思いましてね、それで畑野正五郎を選んだということがあるんです。で、ただ調べてみますと後で分かりますが、思った以上に大物でした。これはこれからお話しいたします。どういうふうな形での大物かは、おいおい分かってきます。で、それでは、まず、丸1っていうね7行目、だいたいこの資料ね、大行に5枚、20ページもありますけれども、全部読んだりはもちろんいたしませんので、どういうものかなってことはそれぞれのところで説明いたします。丸1、郷里 静岡県掛川市でも全く知られていない畑野正五郎、本発表は福沢の弟子で新聞人実業家外交官にして政治家でもあった畑野正五郎、1858年から1929年の生涯をたどることで明治大正時代の政治経済の理面史探求を目的とした平成31年度、令和元年度の静岡県立大学教員特別研究推進計画、掛川を生んだ新聞人実業家外交官政治家畑野正五郎研究の研究のうち外交官時代の畑野の動向を明らかにするものです。畑野の名前は今日では全く忘れられております。福沢から畑野に宛てた書簡が一通も残されていないということもあって福沢研究者の視野には入っておらず、謎の人物とされてきたということです。で、20行目丸2で、どういう生涯をたどっているのか、これは年表形式で書きました。で、特には読みませんが、1858年生まれ、安政の五カ国条約の年の生まれで、掛川藩の、上司階層の、息子さんね、町奉行の息子さんだったようです。で、1869年、11歳の時に掛川藩が設置しました英語学校に入っております。で、それから2年後に慶応に入っております。だから最初の段階で儒学教育じゃなくて英語ばっかりやってたっていうのはこのことを指しているということです。で、慶応出てからあとは三菱に入り、三菱は1年で退社して、時事新報の創刊と、ちょっと間が空いてますが、時事新報の創刊とともに、時事新報の方に加わっております。その間にちょっと高順雑誌の編集担当なんかもやってますので、編集者というのと、それからと、著述家みたいなものを、割とこう、志していたということがわかるんです。この段階でね。で、それがですね、2年後なんですがね、1884年に、外務省の後進局の方に入ります。外務省の、つまり外交官になっていくということで、翌年、1885年の5月に、領事。で、天津の方に赴任いたします。で、約3年間、領事を、務めてからと、帰国を命ぜられて、8月に、本省に戻ります。で、戻ってからと、 あの課長心得にまで出世します。1890年ですが、この年あの要するに第1回総選挙がありますよね。でそれで政治家に転身するべく、役所を辞めるわけです。で、これで1890年、第1回衆議院議員選挙に立候補して落選いたします。で、結局浪人者になっちゃいましてね、あの新聞社は長屋新聞の方に入社いてして、そちらの社長兼主筆になるというのが、その、まあ、しばらくそれから後の状況でございます。で、1893年に長屋新聞を退社しますというのは、まあ、もっといい引きがあったわけで、中見川彦次郎というあの福沢の甥がいるんですが、彼は、明治14年の政変で、外務省を追い出された。これ後進局の局長までやってた人なんですが、追い出されまして、それで、時事新報 の主筆になってたんですね。主筆になってた。で彼が、5年で時事新報を辞めまして、それからあと三井の方の、運営に携わっております。したがって三井財閥の方で、まあ活躍していた中見川が、彼を、まあ、自分がその新聞社時代の部下でもあった波多野を呼んでですね、それで、まあ、君はあの、まあ、ビジネスマンが向いてるっていうような感じで、三井銀行の方に、まあ、いわばこう幹部職員として、いわばこう招聘したというのが、ことの次第であります。これが1893年のことです。1893年のことです。でこれから後の、まあ波多野はビジネスマンとして活躍し、かなりあの、ね、経済雑誌、今日で言うとダイヤモンドみたいなね、あの、東洋経済とか、ああいうふうな雑誌に、あの、まあ、文章を発表しておりますが、まあ、今回の、まあ、対象からはずれるということで、扱いません。で、かなり晩年になりましてね、もう60代になってからと、まあ、昔落ちたのが悔しかったのかどうかわかりませんが、第14回の衆議院議員総選挙で当選いたします。立憲政友会。で、これはまあおそらく一期でもう辞めちゃったっていうことでしょうね。そうですね。で、あの辞職をいたしまして、まあそれからあと5年後に亡くなるという、そういう経過をたたっております。で、今日のまあ発表の、扱うのは、まあこの、外交官時代でございます。で、この時期の時事新報の申告関連記事には、天津領事だった波多野からもされてた情報が多く含まれているようだということです。で3番目丸3、ちょっと注意ですが、これはあまりあの軽くでしか言いませんが、福沢諭吉全集の時事新報論集を福沢諭吉の思想というふうなものではなく、単なる、まあ、あの新聞の社説として扱うということです。この発表ではね。で、それプラス、つまり福沢全集には1500編ぐらい時事新報の社説が入っておりますが、残り4500ぐらいは未収録になってます。これは今までほとんど読むことができませんでした。で、ところがね、丸4の方に移りますが、ですね、全部のタイトルのリストが、あの、慶応が編纂しました、福沢諭吉辞典79行目なんですが、それに、掲載されております。これによって、つまり、時事新報の社説、創刊日から福沢が亡くなるまでです、これはね。でその間の、全部のタイトルとそれが全集に含まれているか含まれていないかがはっきりするようになりました。で、あのこれによってつまり載ってないもののタイトルは分かるようになったわけです。で、それでですね、あの中身分かんないじゃないかってことですね。で、それはですね、非常にあの、今まで中身を見ることが難しかったんです。それはあの、丸4のこの、あの項目の75行目から77行目、時事新報のバックナンバーなどに複雑なシーンがあると言っても、祝冊版というのを見るのは容易じゃなかったんで分からなかったんですが、2013年以降85行目なんですが、課金費を取りましてね、まあ、これはもうこの説明しましたね、まあ、知ってる人も知らない人もいるかもしれませんが、すいません 2ページ目の裏側の方に進みます。まあ、それをまあ今いわば復刻するという作業を続けております。で、かなりな程度までやりましたけれども、まだ全部ではないので完璧とは言えないんですが、まあ見通しがつきましたので、それを基づいて、つまり1882年3月1日から、福沢が倒れた、脳卒中で倒れたのが1898年の9月26日なので、1898年の9月末までを、全部その社説集、社説のまあいわば一連の、なんていうのかな、ものとして、それを これは時事新報社の社説集として扱って、これから後の話を進めるということでございます。で、97行目、丸5、波多の外交官記の時事新報中の新国関連社説というのなんですが、この場合ですね、何が問題になるかというと、まずですね、私の方で復刻した、テキスト化している社説については、全部それを、語彙検索ができるんですよ。でも、現に全集に載ってる方の社説でどこに新国という言葉が出てくるかは、これは探すのは難しく大変。人の目で見るしかないから。で、そこで、今ここで右側からずらずらずらと300編以上リストがありますが、これはですね、タイトルの中に新または品が使われている社説で、全集に収められているものと、それから私が復刻っていう、私のまあいわば、協力者がね復刻してくださった、社説の中のに、品ないしは新国が使われているものを、合わせたものがこの次の、117行目から始まるリストでございます。たった5年ぐらいなんですけれども、5年、そうですね、6年弱ですけども、300編以上ありました。333編、これそれがタイトルと、それから全集に入ってるか入っていないか、それから本文中に使われているのが品であるのか真であるのかっていう、まあそういうことですね。中国という言葉は当時まだ使われてないわけですからね。中国といえばそれは日本の中の中国地方のことですから、まあ一応こういうような形でございます。で、ご覧のようにね、全集収録済みの方については完璧とは言えないので、こう再録比率というのは分からないんですが、まあかなりな部分は全集に入っていないんですね。見ての通りです。これ見ての通りね、ここで見れば分かりますように、収録の部分は全部漢字5文字になってるわけだけれども、全集に入ってるのは例えば、10の184とかっていう、そういう10巻のそういうような形になってますので、この長さだけ見てもほとんど5文字ってことはほとんど入ってないということになるわけでございます。で、まあだから何と言いましょうかね、ごく一部なんですよね、福沢全集に載ってるものっていうのは本当に。で、この中に例えば、今では有名になってると言うしかないと思いますが、脱アロンも入ってんだよね。脱アロンはタイトルの中に新とかっていうのは使われてないけれども有名なので、私はこのリストに入ってますが、入れたんですが、それはですね、1885年3月16日付でございます。脱アロンというのは。どこにあるんだって感じでしょ。つまり、時事新報の読者、毎日毎日社説を読んでいって、ある日、脱アロンを読んだはずなんですよ。だから、それがすごく注目されるなんてことはなかったんですよ、当時はね。それが発見されたのは1951年だっていうのは、私がその、最初は遠山茂樹が書いた論文の中に出てくるってことを突き止めました。ですので、1951年まで誰も読んだことがない社説です、脱アロンは。それが今では有名。それはそういうふうに、それだけを取り上げて、どんどんこう、なんて言えばいいのかな、まあちょっと言い方は良くないですけども、言いふらした人がいるということなんです。で、よろしいですか。で、これが、全体のこの、流れで、ずらずらずらっと、たくさんあります。まあ、これからと取り上げるものはまた別に、こういうふうになってますので、一応、どんどん続けますが、もし、全集未収録の、社説、魅力的なタイトルがあるなと思いましたら、私の、ホームページまで来ていただいて、その中の、サイト内検索っていうところで、社説ナンバーというのはこの掲載日を社説ナンバーとしております。ですのでその数字を入れていただければ、すぐにそこに飛べるようになっておりますので、文章自体読むことできますので、つまり私のやってることが全くナンセンスであっても、つまり、福沢のものがどれかということを選ぶことの作業が全く無意味であるとしても、何月何日の社説を読めるようにしたという点では意味があるんですね、この一連の作業というのはね、というふうにちょっと、思っております。はい。で、よろしいですか。じゃあ一応このリストは、300何編、333編のが終わって、本文では、119行目からっていうふうになって、121行目というところがあるんですが、ちょっとわかりますか。このリストの全部終了してから後の部分を読みます。 で、これらの時事新報の申告関連施設のうちどこまでが波多野からの情報に基づいているのかわからないですよね。当たり前の話です。ですのでこれではちょっと困るんで、どうしたかと言いますと、国立国会図書館の、いわゆるデジタル の、 あのいわゆるあの、ライブラリーの方で、人名検索で波多野庄五郎で出てくるものとの連関、それからもう一つアジア歴史資料センターの外交文書 の、 あの生のものがあるんですが、まあ、それで波多野庄五郎を検索してそれと付き合わせるということをやってみました。そうすると外交官としての波多野が、何をやったかが外交文書の方で分かる。でそれと、社説と、連関関係があるかどうか、ということを調べれば、大体こんなもんじゃないのということが分かるということです。で以下はその、丸6からはその作業に入ります。128行目、国立 国会図書館所蔵資料に見る波多野と時事新報社説との関係。外交官時代の波多野については、1890年の第1回衆議院選挙に立候補した際にまとめられた波多野庄五郎証伝というのがあります。これはいわゆるあの経歴と政見ってあるでしょ、今の衆議院選挙のあれに用に作ったパンフレットみたいなのがあるんですよ、今133行目からですけれども、でこれによると、外交官時代にこんなことをやりましたっていう記述が、133行目から150行目まで書かれておりますので、それを見て、この中で、何行目にあったかな、どんなふうなことが書いてあるかっていうとね、明治17年1884年に官界に入りましたと。で外務省にの本省に1年いて、それから天津の領事になりましたと。で、元はヨーロッパでも行った方がいいんじゃないのなんて言われたんだけれども、いや私はアジアが関心ありますからなんて言って、天津を隣国に選んで行きましたと。で天津には李鴻章がいたんですね。李鴻章北京にいたわけじゃないんですよ。だから、結局この段階日本領事としての波多野とは日本の代表ですので、彼は日本の代表として割と頻繁に李鴻章と会っているということが分かりました。で、でそれでですね、彼の仕事はこんなもんですっていうのが、139行目から140行目。聞く、君が天津に在任中、朝鮮全国策につき、太陰軍奉還の儀につき、長崎の水府総統事件につき、李鴻章伯と孫祖の間に接衝し、外交事務を女性セルの甲すこぶる内田にとって書いてありますね。だから、これに関係する社説は、波多野情報だというふうな可能性が高くなるということです。で、ちょっと説明いたしますと、ですね、大院君の奉還って覚えてますかね、大院君はね、その1882年にあった、神戸事変の時に、清国に拉致されましてね、清国領内に、結局、そのまんま、誘拐みたいな感じで幽閉されてるんだよね。で、だから清国次第では帰還できるんですけれども、帰還、つまり大院君が、朝鮮半島に戻ることができるんですけれども、そうすると今度は大院君を迎えたいという、その朝鮮の保守派を刺激しますよね。ですので、戻すか戻さないかで揉めてたんですよ。その話です。で、この年に戻ってるんですが、まあ、その折衝の時に日本側の代表者として、その、話をしてるってことだそうです。で、よろしいですか。で、これでですね、今この通りでして、この1から5までに分類しまして、その下の表行ですね、159行目からは、さっきの333の中からもう一回選び直して、彼が領事にいた段階での、それに関係する、天津という言葉が入っている社説のリストでございます。これが24編ありました。で、これがぐるっと回って、161ページね。もう、あ、こんな時間ね。はい。で、前後作に、それで、そのらしい、社説についてが166行目から、私が打ったわけじゃないですけど、協力者の方が全部打ってくださったので、これ自体を、私のホームページで見ることできますので、どうぞご覧くださいということです。で、それでちょっと飛びました。333行目、だいぶ先になりますが、アジア資料センターの資料というのにも、興味深いことが書いてあります。で、それは、これはね、外交文書で機密文が入ってんだよね。で、彼の上司は井上馨外務卿でございます。で、まあ、例えばですね、大阪事件っていうのがあるんですが、大阪事件の時、これ時事新聞はね、全然、報道してないんですよ。朝日新聞は報道してますよね。なぜ報道してないのかと思ったら、 この時にその中国側と中国側に対して接触して、まあ、いわば抑え込む方の行動に波多野が関係してたんですね。で、まあ、要するに、まあ、それでですね、つまり、大阪事件はもちろん叩くことも、その、それを立派な事件だということもせずに、まあ、時事審判を事実上無視をいたしました。で、それはこの部分については335から340行目までに書いてあります。それからあとビジネスチャンスがあるっていうようなことで、枕木輸出人が、これからできるっていう話を報告書を、波多野が本国に伝えているのが、社説になっております。それから、その時ですね、ちょっとこれもちょっと読めば分かりますという形で本文の方は、すっ飛ばし、あと5分ぐらいなのでね、というわけなんでございます。分かりますかね。説明文の部分だけを、読んでいただければ中身は分かると思います。で、社説の方は、まあ、興味があればどうぞということでございまして、それではまとめに入ります。469行目、まとめ8、まとめです。はい。でどういうことが分かったかというと、1、福沢から波多野に宛てた書簡はいつも残ってない。でこれは両者が疎遠だったわけじゃなくて、波多野が福沢からの書簡を意図的に処分したためだと思われる。2、波多野外交関係の申告関連社説は333編ある。これは同時期の社説全体の約 17%、 朝鮮関連社説が 10%、 キリスト教関連社説は 1% なんですね。他のところでも調べたんですが、ただこの中から波多野関連社説を呼び分けるのは難しい。3、で波多野が、天津領事であった部分については24編で、これは関係している可能性が高いだろう。4、天津領事として波多野は李鴻章と実行の間柄だった。で彼の上司は井上馨である。関係も良好である。ということは井上馨、それから福沢諭吉、それから、波多野庄五郎、彼らは実は一連の仕事として外交に当たっていたと見ることもできるということです。それから5番、ほぼ同時期に井上角五郎というのは朝鮮の方に行ってます。やっぱり同じような弟子ですね。それからあとやっぱり長く政治家をやってました。で彼も、ソウルの方の駐在員として時事新聞しばしば登場してます。6で、福沢による朝鮮独立の支援については井上角五郎の証言によって更新政変前からであったように喧伝されてます。しかし同時期の角五郎と波多野の記録を読む限り、福沢は時代党内改革派である林英章という人物の方に期待を寄せているように見える。それから7番、大阪事件を、時事新報では社説で言及していない。でこれについてはちょっと先ほど言った説明がここの後に書いてあります。次、8、1886年以降の波多野は、主に清国における日本のビジネスチャンスの拡大に努めている。長崎天津港の開設、それから枕木輸出の拡大などである。天津地域や北進地域、まあ、中国東北部から朝鮮北部にかけて視察旅行に出たのは1887年夏頃で、その時の記録というのはこれもネットで読むことできるんですが、北品朝鮮探検案内という本に、まとめられております。大体このあたりが今回の、分かったことなのでございます。どうもありがとうございました。ちょっと早いですが、ツッコミどころ満載だと思うので、ぜひいろんなご意見をいただきたいと思います。